今日は聖書の箇所は第一列王記の8章27節から30節で、これはソロモンが神殿を完成させてた時の祈りですね、のところです。ソロモンの神殿というのは、有名ですけれども、創造図でこういう形だったんじゃないかというふうに言われてますね。それまでは主の幕屋ということで、テント、かなり立派なテントでありましたけれども、そういうものでしたけれども、それがこういう形で移動式のものがこういう形で固定されたということです。イエス様の時代の神殿はこれではないんですね。もうこれはこれが建てられて、紀元前970年ぐらいですかね、完成したのが。そして、紀元前500年に入ってすぐバビロンに征服されて、もう跡形もなく壊されてしまったということですので、これは残っていなかったですね。その代わりにヘロデの神殿というのがあって、どっちが立派かというと、ヘロデの神殿の方がはるかに立派だったそうです。この大きい方が、これがありましたね、この大きい方がヘロデの神殿で、この比べると小さい方がソロモンの神殿ということですから、ヘロデの方神殿の方がはるかに大きかったわけですけれども、そしてその下の方にある四角いで比較してあるのは、これがアメリカンフットボールの、フィールドの大きさだそうです。それと比較して、その上の大きいものが、ヘロデの神殿、その上の小さい四角がソロモンの神殿ということですね。アメリカンフットボールのフィールドというのはサッカーフィールドと同じぐらいですね。大体少し細いぐらいで、細長いぐらいで、ですから、ヘロデの神殿というのはかなり大きかった。それに比べるとソロモンの神殿というのは小さいものでありましたけれども、とても美しいものであった、ソロモンはソロモンの財宝というふうに言われるぐらいで、たくさんの財宝を持ってましたし、何よりもダビデが自分の持っているすべてをソロモンに、本当はダビデが作りたかったんですけれども、神様はお前じゃないよということで、息子、お前の息子がということだったので、ソロモンのために自分の持っているすべてのものを、使って作れということで、この神殿ができました。この神殿を、剣道式のような時があって、そしてソロモンが祈りましたが、その祈りの中でこういう祈りがありました。8章の27節から30節ですけれども、それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことですけれども、あなたのしもべの祈りを、祈りと願いに御顔を向けてください。私の神主よ、あなたのしもべが今日御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮、すなわちあなたが私の名をそこに置くと仰せられたこのところに、夜も昼も御目を、開いてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルが このところに向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたのお住まいになるところ、天にいまして、これを聞いてください。聞いてお許しください。そういう祈りでした。ソロモンは最高の神殿を作りましたけれども、ソロモンが知っていたことは、神様はここにそこにこう住まわれる、喜んでこう、あ、立派な部屋、これが私の部屋かっていうことでこう喜んで入る、そういうお方ではない、はるかに大きなお方であるということを、ソロモンは、まあ、今から紀元前大体1000年ぐらいというふうに、3000年ぐらい前の話ですけれども、少なくとも神様の大きさ、宇宙の大きさは私たちの方がよく知ってますけれども、神様の大きさ、素晴らしさというのはソロモンはダビデも知っていたようです。ですからここを神様の住まいというよりも、それが象徴的なものであったということはソロモンは知っていて、そしてそれを、ですからソロモンは祈りのを助けるものとして用いてください。ですからソロモンがお願いしたのは、神様は天の天もお入れすることのできないようなお方です、偉大なお方です、ただあなたのしもべとあなたの民がここにそこに向かって遠くに住んでいる場合はなおさらそうですけれども、近くだったら神殿まで行ってということは可能だったかもしれないですけれども、そうでない人たちはそっちの方角に向かって祈れば、それがそれをの祈りを聞いてくださいというソロモンの願いでした。そして神様はその祈りを聞いてくださったわけですけれども、同じような認識を持った人が新約聖書にもいましたけれども、パウロですね、アテネ、ギリシャのというのはその当時、文化の最先端を言っていた、パウロの時には、アテネが、最高のところであったわけですけれども、アテネには神殿がたくさんあった。おそらく、日本だと京都みたいにこうお寺がそこら中にあるというような、そういうイメージだったのかなと思いますけれども、パウロはそこで行った時に、苛立ちを覚えたというか、そういうような表現があったと思うんですけれども、まことの神を知らずにいろんな神々を作って拝んでしまってるっていう、そこでパウロが、じゃああなたの述べ伝えているその神について話しなさいというチャンスが与えられた時に、パウロが言ったことが、この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりませんというふうに言いました。そして、私たちが神様のためにこう宮を作るのではなくて、神様がこの地球すべてをお作りになって、私たちは神様の中で生き動き存在しているんですよというふうに、パウロはアテネの人たちに、真の神様を伝えようとしましたけれども、そしてこの神殿というものは、その前のその神殿の前の幕屋もそうでしたけれども、大事な役割があった。それは神様と人間の関係を表す模型であったということです。幕屋にしても、そして神殿にしても、何を教えたかというと、神様と人間の関係が壊れてますということを教えました。そして神様がの臨在を象徴するところの一番奥のところ、神殿の奥のところ、主の幕屋でも一番奥の至聖所と呼ばれるところに、そこに神様おられるという、象徴的におられるという ところでありましたけれども、そこは神がおられるんだけれども近づけないというところでした。幕があって下がっていて、その中には入れない。それは私たちと神様との関係が私たちの罪のために壊れていたということを表すものでありましたけれども、幕で、仕切られていた。そして常に犠牲が捧げられていた。罪のために、私たちの罪のために犠牲となる命があったということを繰り返し繰り返し、毎日それが捧げられていましたから教えているところが神殿でありました。そして私たちは新約聖書でイエス様が十字架に着いた時に何が起こったかというのを覚えて知っているわけですけれども、マルコの15章の38節でイエス様が十字架で命を捨てられた時何が起こったか、神殿の幕が上から下に真っ二つに裂けたというふうにあります。ということは壊れていた関係、それが今はイエス様の十字架によって、治った。それが、神様のところに今誰でも行けるようになりましたっていう、それを、表していたわけですね。イエス様は、ヨハネの2章のところで神殿を清められたわけですけれども、商売人たちをそこから追い出したりしたわけですね。神殿が本来神殿に与えられていた役割を人間の欲のために、用いられてしまっていたということで、それで、偉い人たちが何の権威であなたはそういうことをするのですかと言ったときに、イエス様が言われた言葉は、この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てよう。でヘロデの神殿というのはその時まだ完成はしてなかった。もう46年ぐらいこう建設は続けられているけれどもっていうことも書かれていたと思うんですが、しかしそこで聖書が言っているのは、イエス様はご自分の体の神殿のことを言われたのである。あなた方はこの本当の神殿である、神様が人の体を取って人となって来てくださったっていう本当の神殿である。イエス様を壊すわけですけれども、十字架の上でですけれども、イエス様は言われた通り3日目に復活されたということですね。私たち人間はいろいろな形で神様を神殿であるとかいろんなものに収めてしまう、考え方とかそういうもので管理する、コントロールしてしまおうとするわけですけれども、聖書はその反対を教えてます。聖書が、新約聖書になってイエス様が来られた時のメッセージ、その前のバプテスマのヨハネのメッセージも何かというと、神の国が来た。神の 国というのは支配、コントロール、支配ですから、神の支配が来た、あるいは神様が来られた。じゃあどうしたらいいんですか、私たちなんとかその神様を捕まえてこう管理する、コントロールしましょうか。そうではなくて、自分の心を開いて、そして神様を受け入れなさい、悔い改めなさいということは、無駄な抵抗はやめなさい。神様に対する抵抗というのは、よく考えてみますと全て無駄であるということでありますけれども、そして神様の愛に無条件降伏しなさい、それが悔い改めなさいということだと思います。そして神様のその国を自分の心に受け入れる、歓迎する、私たち一人一人が国を持っているわけなんですけれども、自分の人生、生活というそのものを持っています。そしてそれを治めているわけなんですけれども、ですから、それを私たちがその自分の国の王座から降りて、そしてそれを神様に 譲る。どうぞそこに座ってください、私たちを治めてくださいというのが、クリスチャンになるということであると思います。神様の福音を受け入れるということですね。そして神のその愛の支配の中において永遠に神様と一緒に生きるということですね。聖書には、これは私は何度か繰り返して言ってますので、またかと思われるかもしれないですけれども、神様がお住まいになるというところが、3つの表現で表されていますけれども、3つのところに神様は住まわれるよっていう、その3つは思い出せますかね。じゃあ1つ目いきますね。イザヤの57章、意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこうおせられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った者と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。神様が住まわれるところ、それはへり下った人の心、生活、一緒に住むよっていう、それが第一ですね。二つ目、詩編の22編の3、あなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。神様はどこにお住みなのか、私たちの賛美の中に、私たちが神様を崇める、そのそういう人たち、そういう人と一緒に行きますよ。へり下ったもの、褒めたたえるもの、賛美。そして3つ目がヨハネの14章のところにありますけれども、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。これが3つ目、もっとあるかもしれないですけれども、見つけたらこう増やしてきますので、皆さんも教えてください。ですから、へり下った心、賛美する心、そして従順の心、御言葉に従う心、そういうところを住まいとするということです。そして献金の時に私たちが読んだ聖句に、今日の神様の神殿というのはどこにあるのかということを教えてますけれども、ヘロデのすごい立派だったヘロデの神殿も紀元70年に跡形もなく滅びてしまいます。田舎から出てきたイエス様の弟子たちがイエス様に、これはすごい建物ですねっていうふうに言ったときに、イエス様が、この建物は、その石は、全部崩れ去るよっていうようなことを言われました。そして確かに今日残っているのは嘆きの壁というところだけです。ヘロデの神殿で、残っているところといえばそこだけですけれども、神様が今日ご自分の神殿として選ばれたのは私たちクリスチャンです。そして、その集まりである教会です。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、私たちは神の宮ですね。あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。ソロモンの神殿というのはそれなりに神様の栄光を表していたと思います。神様、人々がそこに来てそれを見上げて、なんて素晴らしい、そして、なんて素晴らしい教えなんだろうということを、考えたと思いますけれども、そして その聖霊の宮である、私たちのうちに聖霊が住んでくださっている、その聖霊が何をしようとしておられるのかということが書かれているのが第2コリントの3章の18節です。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。今それが起きてますということをですね、起きようとしています。御霊なる主の働き、これはまさに御霊なる主の働きによるのです。それをしようとしておられるのは御霊ご自身ですということです。私たちは聖霊ということを考えるときに、いろんなイメージがあると思うんですけれども、すごい力であるとか、なんか威厳であるとか、すごい賜物でこう力を考えるかもしれないですけれども、私が聖書を読む限りにおいて、神様が聖霊の最も大事な働きの一つとして言われていることは何か、それは私たちの成長なんですね。とても地味な仕事であると思います。ですから私が考えたのは、聖霊にもしニックネームをつけるとしたら、英語のニックネームだとしたら、これはアメリカ人には通用しないと思うんですけども、ジミーじゃないかっていう、地味な仕事をするジミー君っていう、あ、君なんて言ったら怒られますけれども、で、じゃあ日本語のニックネームはっていう、ゆずる君かなっていう、栄光をイエス様がその私の後にもう一人の助け主を送るよ、じゃあその助け主の聖霊の仕事を教えるよ、それは私の栄光を表すことだよ、自分の栄光じゃないんですよ、御霊の働きというのは。そういう意味で譲るというふうに思うんですけれども、ですから神様は、私たちは神様とこう力とかそういうふうに愛というふうにも考えますけれども、イエス様ご自身が言われるように、神様はへりくだった神である、私はへりくだってますよって、だからあなた方もへりくだるように学びなさいというふうに、マタイの11章の私たちの好きな、すべて疲れた人、重荷を負っている人のところに書かれていますけれども、今聖霊様が、神様が、イエス様が3人で力を合わせて、三位一体の神が力を合わせてしようとしていることは、私たちを成長させようとすることです。イエス様と神様と同じような心を持つ者に、少しずつですけれども、そのように変えようとしてくださっているということをですね。ですから、そして何を、じゃあ具体的に、具体的にというか、聖書に書かれているのは実を結ぼうとしておられる。そして御霊の実って何なのというと、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。これは歌になってますから、ここで歌えるかなと思うんですけれども、ハレルヤ、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このガラテヤの、5章の御霊の実のところをなかなか暗記するのは難しいと思ったら、もうあの歌を暗記しちゃえばそれそのものですから、でそれを口ずさんでいれば、それも、御霊の働きを助けるから、私たちに怒った時に、あ、寛容、自制なんていうふうにこう思い起こさせてくれると思います。そしてもう一つそのことが書かれているのが、エペソの4章のところです。11節から13節のところで、こうしてキリストご自身が、ある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また 教師としてお立てになったのです。それはその目的が書かれています。生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致に達し、完全に大人になってキリストの導した御丈にまで達するためです。ですから神様が、これが神様がしようとしておられることだ、これが教会において、起こるべきことであるということを、教会がそのようにして成長していくべきことだ。で、注目したいのは、確かに使徒であるとか預言者、伝道者、牧師、教師が出てくるんですけれども、でそれは生徒たちというのは全てですね、私たち全てが生徒でありますから、生徒たちを整えること、そして生徒たちが奉仕の働きをすること、そしてキリストの体、教会の別名はキリストの体でありますけれども、そして私たちが皆です。そこです、注目したいのは。神様がある人を伝道者、牧師、教師にしたのは、伝道者、牧師、教師が立派な人になるためではなくて、私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致に達し、完全に大人になって成長していくことですよね。大人になるということですから、クリスチャンになって、私たちはクリスチャンは新しく生まれるというふうなイメージで表現されてますけれども、で私たちはありがたいことに、私さっき誠君がもう歩けるようになりました。まだ走れない、まあちょっと走ってますかね危険な状態にありますけれども、キアラも同じ年なので、少しキアラの方は、そこまではやってないですけれども、立てるようになった、目を離せないということですので、それが成長のプロセスなんですね。私たちクリスチャンもそのプロセスを、神様は何を望んで、そして喜ばれるの、私たちの成長であると思います。そしてそれが私たち、このように私たちがみんな、完全に大人になってキリストの導きした御丈にまで達するように成長することです。それがクリスチャンの成長であり、それが教会の成長ですということです。このところでソロモンに戻りますけれども、私たちが学ぶことは、ソロモンは確かにいい祈りを捧げたけれども、自分を捧げなかったということです。女性であるとか、もう何百人という妻がいたという話ですから、そして富、力も、持っていた。他のものに捧げてしまったようです。心が神様から離れてしまった。その点では聖書がはっきり言うことは、そこがソロモンとダビデの違いだというんです。ソロモンはいろんな面でおそらくダビデよりも優れていたと思います。知恵に関しても間違いなく、そして富に関しても間違いなく、おそらく力に関しても。だけれども、神様と心が一つになっていなかった。神様から心が離れてしまった。ダビデの場合は失敗はしました、何度も失敗しましたけれども、ひどいこともしましたけれども、それでも彼の心は神様から離れていなかったっていうのは、それがダビデの取り柄というか、私たちが学べる一つのところであります。そういうことから考えて私たちが言えることは、神様は私たちが全てを捧げ、献金の時にも考えましたけれども、心を、全てを、能力も全てをということを考えましたけれども、私たちが捧げない部分があるならば、これはちょっと神様にも いろいろ言われたくない部分ですっていう、そういう部分があってはいけないということで、そういう部分があれば、昔よく言われたのは政治家たちがこう聖域という隠し、常にこうタブーのところっていうんですかね、誰にも見せないっていうようなところを持たない、そして全てを神様の支配下に置く、神の国に置く、神の支配下に置く、もしそうしないならば、そういう部分からサタンは侵入して、そして私たちをこう神様から離そうとするだろうということですね。ですから今神様が神殿を建てようとしておられる、それは私たち自身である。そしてその主に協力してしっかりと建て上げていただきましょうということです。最後に、私たちは神様の弟子でありますから研修生です。主の訓練を受けながら主と一緒に主のために働いています。そして主は私たちを信頼してくださっているということです。私たちの成長を喜びながら日々一緒に働いてくださっています。主は私たちを日々訓練しながら励まし、慰め、忍耐を持って教え続けてくださっています。でこういうふうにも言えるかなと思うんです。主は私たちを喜び誇りに思ってくださっている、私たち一人一人をですね。ですから私たちは神様の神殿なんです。神様がこのように見て、私の神殿、宮を、それは私たちであるということなんです。ですから神様は私たちのことを喜んで誇りに思ってくださっている。ですから私たちも日々主を喜び、主を誇りにして主に仕えていきましょうというのが今日のメッセージです。お祈りします。愛する父なる神様、今日はソロモンの神殿、そして神殿ということから、今日のあなたの宮、私たちはバプテスマを受けた時に罪の許し、そして賜物としてあなたの御霊を受けました。そしてパウロは、だから私たちは御霊の宮である、神殿であるというふうに言っています。そして御霊が私たちのうちでしてくださっていることは、私たちの成長を助けようとしてくださっている。御霊の実を結べるように、あなたと一緒の心を持てるように、そしてそれによって私たちの周りの人々もあなたを求め、そしてあなたのもとに導かれる、それをあなたは望んでおられます。どうぞ私たち一人一人を強めて、そして清めて、そのあなたの働き技のために用いてください。今世の中においてさまざまな問題、戦争があり、災害があり、またどこにもどこにでも人間関係の問題であるとか、健康の問題であるとか、問題の中で私たちは生活していますけれども、その中であなたの御業がなされますように、あなたの御心がなされますように、私たち一人一人を今週も強めてくださって、あなたの栄光のために用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。